おはようございます。日刊ドローンニュースポッドキャストの時間です。2026年7月13日月曜日、一等無人航空機操縦士の視点で、今日のドローン無人航空機のニュースをおよそ5分でお届けします。各地から夏祭りや花火大会の便りも届き始め、いよいよ夏本番の空気ですが、屋外での飛行は熱中症と急な雨の両方に気を配りたい時期です。さて今日は、大きな国内制度の動きは見当たらず、eVTOLの未運行から、海外の市場づくりや人材育成、そして農業の自立化や AI 活用まで、技術が実際に使われ始める実装フェーズの話題が並びました。それでは、早速参りましょう。まず最初の話題です。アメリカのベータテクノロジーズが、政府主導の eVTOL 実証プログラムで初めての未運行に成功しました。eVTOL とは、電気の力で滑走路を使わず垂直に飛び立てる次世代の航空機のことです。今回は電動機アリア CX300 を使い、ユナイテッドセラピューティクスが製造した移植用の臓器をバージニア州からメリーランド州へと空輸しました。26の州が参加するこの枠組みで、医療物流という具体的な用途に電動航空機を使ってみせた形です。空飛ぶ車が単なるデモ飛行から役に立つ運行へと一歩進んだと言えます。旅客より先に一刻を争う医療輸送から実装が始まるのは現実的な展開で、日本でも確実な着陸体と代替経路をどう確保するかが最初の関門になりそうです。続いては海外から。ニューヨークの JFK 空港で着陸侵入中の旅客機がドローンと衝突したと報告された件が、調査の結果、証拠なしと結論付けられました。着陸後の点検で機体に損傷はなく、アメリカ連邦航空局 FAA のレーダーや飛行記録にも該当する無人機は確認されませんでした。 FAA には年に1500件から2000件のドローン目撃報告が寄せられますが、実際に確認される衝突はごく稀で、多くは鳥や気球の見間違いだといいます。ドローンだったと決めつける前に、まず物証と記録を照らし合わせる。裏を返せば、正規の運用でリモート ID と飛行ログをきちんと残しておくことが、いわれのない権利から自分を守る備えになります。3つ目はインドです。7月5日にニューデリーで、ナショナルドローンサミット2026が開かれ、同国で初めてとなるドローン専門の協同組合が発足しました。目玉は、一つの村に、一人のドローン起業家をという構想で、農業を基盤とする20万の村で、5年間に20万人の起業家を育てるという壮大な計画です。合わせて、大学や職業訓練校を通じてドローンや AI、測量の技術を教える、75の技能センターも設けます。機体を配るより先に、まず、使える人を面で増やそうという発想がとても明快で、担い手作りと一体で制度を設計する手つきは、日本の登録講習機関の在り方を考える上でも学べるところがあります。4つ目は農業の話題。中国の XAG が操縦の手間を最小限に抑えた自立型の農業ドローン X シリーズを発表しました。自動で充電や薬剤の補給を行い、地上に離着陸ステーションを備えることで、一人の操縦者が複数の機体を同時に扱える設計です。背景には規制の壁もあります。中国では機体の最大離陸重量が150キロを超えると運航許可が必要になるため、各社とも150キロ手前で頭打ちとなり、競争の軸が機体の大型化から自動化、知能化へと移りつつあるのです。一人で何機を安全に見守れるか、これが次の分かれ目になりそうで、国内でも多機の同時運用と現行ルールをどう折り合わせるかが現場の悩みどころになります。最後は日本から。東京大学と久保田が、収穫前に地中のジャガイモの収量を予測する手法を、ドローンと AI で開発しました。上空から撮影したマルチスペクトル画像、つまり人の目には見えない波長まで捉えた画像に、機械学習と作物の生育モデルを組み合わせ、地面の下にある作物の量を推定する仕組みです。収穫前に見通しが立てば、出荷計画の精度が上がり、規格外の削減にもつながると期待されます。空撮画像から地面の下を押し量るという発想は、 点検や測量で培ったデータ解析の延長線上にあり、撮影の高度や光の条件を揃える運用の丁寧さが、そのまま予測の精度に効いてくるはずです。以上、今日は5本のニュースをお届けしました。詳しくはブログ、日刊ドローンニュースをご覧ください。それでは、今日も安全なフライトを。また明日。